ビアメニュアラメゾン。おかえりなさい。気持ちよく過ごせていますか？82回目の配信、千春メガヘルツ。パーソナリティの斉藤千春です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。今日はね、うっかりミスでいつもの11時16分アップをし損なってしまい申し訳ありません。なのでその後どうしようかなと思ったんですけど、もともとやろうと思っていた、まあこういう場合にね、やろうと思っていた、ケースでやろうかなと、ちょっと遅いんですけど、夜の11時16分、まあ23時16分ということですね。この時間にアップさせていただきます。まだギリギリ一粒万倍日の中という感じで、もしかしたらね、いつも聞いてくださっている方はもう今日ないのかなと思って、ね、何日か後になってしまうかもしれませんけど、お許しください。というところで今日もズレズレトークをしていこうかなと思っています。ちなみに前回の配信はなんかね、後で自分で聞いてみて、いつも以上に取り留めもない感じで話をしていて、なんかこう女性にありがちな話し方だななんてこう思われたり言われたりしてるんじゃないかなと、なんか思いつきでね、もう話してってなんかこうもうとっちらかり気味というか、なんかそんな風に聞こえたかもしれません。まあ少し言い訳をすると、久しぶりのつれづれトークでなんかあれもこれも話したいと少し思ってしまって、テーマを多く盛り込みすぎちゃったんですよね。で、大体私このラジオトークは一発撮りでお収録をして、まあ、予約配信をそのまましてという形でいつもお届けしているんですが、その時は話題を3つから4つぐらいこう用意していて、なんか乗って話してきたらこう収まらなくなってしまったんですね。で、1回目に収録した時にこぼれてしまって、もうなんかまとめようがなくてこぼれてしまったので、もう一度やってなんかうまくいかなくてみたいな、なんかちょっとね3回ぐらい撮り直しをした、オンエアだったので、さすがにね3回目の正直というかね、何回もやるとなんか中途半端に収めるイメージでやるので、一つの話題をなんかこう薄く喋ってしまうというかね、ちゃんと最後までこう持っていかずに話をしてしまってるから、本当にもうめちゃくちゃ取り留めなかったなと少し反省しております。なので今日のズレズレトークは、まあ話題は一つにしようかなと思っています。実は今朝、まあ今月末に届く予定になっていたんですけれども、もともとね、丹波の黒枝豆が京都から届きました。この丹波の黒枝豆は去年も、実はいただいていて、今年2回目食べるの2回目になるんですけれども、送っていただく方から今年は枝付きがいいですか、それともカットしたのもあるからそちらの方がいいですかっていうふうに聞かれたんですが、まあ、去年も枝付きでいただいて、食いしん坊の私はね、もう即答で枝付きですよ。やっぱりね、干しぶどうとかもそうですけど、枝付きの干しぶどうって皆さん召し上がったことありますか？全然味違うんですよね。やっぱりこう もいでしまうとそこから栄養素がどんどんこう逃げてっちゃうのかなと、まあ、乾燥したりとかね、なんかこうきっといろいろあるんだと思います。固体でこう味をキープしようと多分パワー使っちゃったりとかね。まあ干しぶどうだけじゃなくてもう枝豆も絶対届けていただくときに枝付きのままの方が、まあ、鮮度は落ちないだろうと、少しでも美味しくそのまま食べたいと思って今年も枝付きで送っていただきました。もうね本当に朝早く9時前には、我が家にその箱が届いたんですけど、2キロぐらい入っているので枝はそうですね、結構立派な太い枝ぶりのものが5本ぐらい入ってる感じかな。箱を開けたらね、もしかしたら丹波から来てるのかもしれないんですけど、カメムシさんが入ってました。まあ刺激しなかったので匂いは放たずにいてくれて、ちょっとドキドキしながらコップでちょっとこうコップをかけて、で下に紙を差し込んでそのままこう持ち上げて、でうちはマンションなんですけどベランダからお外に逃がしましたね。丹波から遠路はるばる枝豆に丹波の黒枝豆にくっついて、旅してきたんですかね。急に東京の大都会に、連れてこられてちょっとびっくりしてるかもしれませんけど、うちの、マンションの前にもありますし、ね、側道のとことか結構植え込みに立派な木々があるので、そこで生きていってくれるといいなと思います。さあもうね今日届いたので当然ですけど今日のうちに、まあ、食べたいですし、処理もとにかく処理をちゃんとしようと思って、まあ、箱を開けてカメムシちゃんをちゃんとねこう離した後にまずはね枝から外す作業をやります。これねやっぱりね一個ずつこうハサミで切っていくのでかなりの量ありますし、ボールかなり大きいボールに入れて本当にそこにこう山積みになる感じですので、1時間ぐらいはまず枝から離すのに時間がかかりますね。で枝から離したら今度は、塩を振ってしっかり振って表面のね産毛をこう取るために塩もみをします。でよく塩で揉んで、で洗い流すようにするんですね。そうするともう本当に表面のケバケバが取れるのと、まあ本当に枝なんかもね土が結構ついてる感じで届いてますので、まあ汚れといってもあれなんですけど、まあねそういった自然につく汚れみたいなのも全て綺麗に落として、まあよく洗って、でそれが終わったら、まあ通常は中に入っているパンフレットなんかにもそのまま湯がくというふうに書いてあるんですけれども、一手間をかけると、すごく美味しくそして美しく茹で上がると言われています。どうするかっていうと、枝豆のなり口の方とお尻の方をちょっとずつカットするんですね。こうすることによってかなり手間はかかります。この山盛りのね枝豆を一個ずつまたさらにハサミで上と下を切っていくので大変な作業なんですけれども、いい具合に茹で上がるんですよ。これが私も頑張って、それはそうですね2時間ぐらいかかったかな、全部処理して1時間半ぐらいかな、まあ全部処理して茹でました。で茹でる時にねそんなにたくさん食べるのと思うかもしれないけど、さすがにいっぺんに全部は食べられないので、本当にすぐ食べる分と保存する分をこう、まあ、分けるんですけれども、まずは一緒に全部湯がいて、で保存する分は、まあ、ほとんどの部分ですけどね、これはねもう2分かかるかかからないかでも沸騰したお湯に入れて2分ぐらいで、揚げます。で、粗熱を取って、すぐに冷凍庫に保存ですね。で、食べる分だけほんの少し残して引き続き3分茹でる。だから食べる分はトータルで5分ぐらい。で、保存する分は2分ぐらいの軽くさっと湯がいた状態にしましたよ。 まあ保存する分はね、食べるたびにちょっとこう電子レンジをかけたりとか、あと少しお湯通しをしたりとかして食べようと思っているので、まあそこの部分のね、あのだれないようにぐちゃぐちゃにならないようにの2分で、食べる分はね、ほんと5分ぐらいが私は好みでしたね。パンフレットにはもう少し茹でてもいいようなことが書いてあったので、去年は少し長めに7分ぐらいで茹でたんですけど、私は割とこうしっかりした歯ごたえと青い感じの風味が大好きなので、短めでちょうどいい感じに仕上がりました。本当に美味しかったです。やっぱり普通の枝豆と違って、あの黒豆になる黒枝豆なので、少し皮が茶色いんですけどね、あの香りがとても豊かなんですよね。丹波の素晴らしい大地で育った美味しい黒枝豆、興味がある方はね、ぜひ調べてお取り寄せしてみるといいんじゃないですか。今の時期、収穫されてるようなので、ぜひぜひお試しください。今日はここまで。最後まで聞いてくださってありがとうございます。また聞いてもいいなと思ってくださった方は、番組のフォロー、お気に入り登録、そして質問やメッセージメールもいつも通り心よりお待ちしております。今日は遅いオンエアになってしまいましたが、次回はちゃんと11時16分にお届けするようにしたいかなと思っております。どうぞ皆様、毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。